ヨタイ・ディクソンがハマってようやくピッチングスタッフもいい感じになるかなと思ったんですけど、なかなかそううまくいってないな。
あ、オリックスのファンの方が落ちてからオリックスの話して申し訳ない田島君だっていいピッチャーだしな。
そうですね、榊原みたいなこうちょっとこう小生意気な息のいいピッチャーもいますしね。決して悪いこう選手がいるとかいうわけじゃなくて、やっぱりなんかこうチーム全体でこうやって勝っていくんだみたいなのが、さっきも話しましたけど、そういうのがちょっと足りないのかなっていう気は、うん、まあ傍から見てたりしますけど、ね、やっぱり中畑清連れてくるぐらいの感じじゃないとダメなんじゃないですかね。
監督か
と思いますけどね。
監督によって変わるんだろうか。
個人的にはでも西村監督の目指している野球というのがちょっとずれてるんじゃないかって気もしますけど。
そうよね。だから西村監督自体が悪いんじゃなくて、オリックスと合うか合わんかの話。
そうですね、そうですね、うん、だから適性の問題だと思います本当に。うん、
なんで ABA を連れてきたんだろう。
そうですよね。ああいやだから西村監督あれで結構動きたがる監督のように見えるので、やっぱこう走ったりちょこちょこ走ったりとか、その、ね、バントを使ってみたりとかっていう、結構そのなんだろう、割とコツコツやりたいタイプの監督だと思うんですけど、その割になんかこう大砲を連れてきたりとか、結構その補強の方向というのが、まあ、合ってないような気はしなくはないので、
この辺りはあれですよ、男らしい野球がお好みのコロンコさんが楽しいうんちくを語ってるコロンコさんいかがでしょう。
いや、やっぱ西村さんを野球で言ってたように合ってないとは思うんだよね。
うん、
だそれで監督とかスタッフとかあるのは、まあ、なんとなく埋まるんじゃないかな。
オリックス改革論としてはどの辺を打ち出していきましょうか。だから何だろう、ファンとしては近鉄ファンとオリックスファンとは相まっているという印象がありますけれども、でもこう見て前好みな印象もあるので、そんなことないんでしょうか。
どうなんだろうな。なんかでも最近いろんなね、某掲示板とか某ヤフコメとか見てると、そろそろ近鉄ファンが我慢ならなくなって、もうバファローズを返してくれぐらいの気分のコメントも散見されますからね。さすがになんかこうね、そういうことまで言っちゃうと、ちょっとこうなんだな、球団としてこう空中分解してしまうような流れに持っていっちゃったりするのはやめてほしいって、本当なんとかしてほしいなって、はたから見ても思うんですよ、やっぱり。
ああ、そういう流れがあるのかな。
なんかそういう声もちらほら出始めてるような気がするので、
うん、全然気が
する。なんかオリックスさっさと身売りしてくれみたいな、そんな話もあるんで、ちょっとそこまでいくとかまた球界再編のうんたらとか言い始められたら嫌なんで、うん、だからまあそこはなんとかね、勝っていただければなと思いますけど、うん、難しいですよね。だからまあ先ほどおっしゃったように、本当ね、目指してる野球といるメンツとのこう噛み合わせが悪いのかなっていうようなところだけでもちょっと手入れしてもらえる。でもそれって西村監督分かってるんじゃないのかなと思いますけどね。
監督一人のせいなのかな。だって楽天なんかはとても今上手くこと言ってるでしょ。
いや、結局、まあ、個性強い、まあ、野村にしても星野にしても、ああいう激悪入れたから変わったと思うの。まあ今石だけど、俺案外ね、宮本たりみたいな厳しいやつってバーンと入れればガラッと変わるような感じする。
宮本
スパルタのね、
スパルタタイプのやつ。
あ、オリックスに。
そう、 合うかどうか別にして、なんか劇薬みたいな、外からの薬みたいな、まあ西村も外かもしれないけど、じゃなくて本当にもう劇薬みたいな、ある意味野村だったら劇薬だったし、星野だったら劇薬だったし、それで思いっきり変わったから、結構クビしてからなんて言うね。
そうね、だから
星野の時だった
ね、星野村星野の流れっていうのはね、タイガースでもこう実践された結果のあるビリだったわけで、うん、で残念ながらお二人とも亡くなってしまったわけで、
うん、
お若くしなくなったんです、であるのであれば、そんな仕事ができる人は今9回になってきて、フォクソツさんもカマースキーちゃんも中畑清っていうんです、オリックスとかで、
あ、いいかも、ね、
そうそう、
いや、中畑さんの僕いいところって、とにかくあのなんだろうな、野球自体は割と雑名なんですけど、その野球というよりかは色がつくんですよね、その中畑色というか、そういった、うん、色をつけるっていうのはすごく大事だと思うんですよ。特にその、まあ、こうやって言ってしまったらちょっと失礼かもしれないですけど、オリックスって結局色がないじゃないですか、オリックス色の野球っていうのはないので、どういう何かこう強烈な個性を持ってきて色をつけていくってすごく大事だと思うんですよね。
負けの色はすごいと思いますよ。
そうですね、負けのパターンが豊富っていう余計な色がついてるのを、それをどうするかっていうところだと思って、やっぱこう勝っても負けてもそれなりに明るいとか、こうもっとこうなんだろうな、前向きになるとか、そういった意味では、たとえ負けが込んでも僕は中畑さんの方が、まあ、なんかこうオリックスっていう球団のなんだろうな、まあ、風を吹き込むというか、新しい、ね、その改革じゃないですけど、そういう宣伝をつけるためには、うん、そういうなんか、ね、強い個性のある監督を持ってきて、とりあえずその先頭を歩いてもらった方がいいんじゃないかなっていう気はしますけど。
なるほどね。一個のそれも一個だったと思うんだよな。
なんかその突然一気に勝ったりするっていうのをこう多分なんだろう、欲張っちゃいけないと思うんですよ。なんか今球団にあるそのなんか嫌なものとか、こう悪い流れみたいなのを一回こう掃除しないといけないので、だから星野さんが生きてたら完全にあの血の入れ替えするパターンだと思うんですよ。
そうそうそうそう、そう
絶対あのバッサリ首切ってこうがっつり補強してっていうパターンだと思う。
そうな、だからそうだ、例えば吉田正尚をトレードのたまとするならば、タイガースから誰を引っ張ってこれたのか。
うーん
大山とか持ってこれたの
か。大山持ってくるんだったら吉田正尚と釣り合わないでしょうね。
3対1まで考えてるんだけど、
3対1。僕そうだったら多分
もう
大山クラスとどうですかね。僕梅のあたり持ってきそうな気がしますけどね。
梅の、
うん、
吉田正尚で梅のと大山と取れるかね。
取れるんじゃないっす。
でもあんま変わんないけど、そうしてもあんま影響としてはないのか、
うん、あとはあれじゃないですか、やっぱそのオリックス慢性的に困ってるの多分 1,2 番リードオフマンとかそういうところに困ってる。
結局そこそこ、
うん、だからあれじゃないですか、木浪とか近本とかああいうあたりじゃないっす。
リードオフマンっていうのはよそから取ってなんか作るようなもイメージがあるんだよな。
そうですね、うん、
だからなんだろうな、一番強いのはホークスか基本的には。
うん、
じゃあ何、中村晃とか取れるのかな。吉田正尚が、
吉田正尚で中村晃取ってきたら、あの相当得しますけど
あ、それがいいか。でも
どうだろうな、中村晃をどこで使うかですよね。結構割とオリックス外野は豊富だと思うんですよね。
でもライト負けたからライトですかね。
ああ、ライトか。
だから中村晃となるね、なんかリリーバー一人ぐらいですけど、釣り合い取られても、はい、ダメかね。
どうですかね。
成立しないかね。
なんかそれだったらもうなんか一層中継ぎ陣リリーフ今なんか打ち込まれてるリリーフ陣にこう注力してリリーフ3枚取った方がいいような気がしますけどね、ホークスからもらうんだったら。
リリーフ3枚、
はい、
それから、ホークスからオリックスから。
そうですね、
誰が
いますか。あでも悪くないんじゃないですか、その吉田正尚取れるってなったら考えると思いますよ。あれだけやっぱバレンティンですら補強しましたし、うん、打つってことに関してはやっぱ貪欲だと思うんですよね、ホークスに関しては。
そうか、キータと吉田が並ぶって言わせ
る。そう、絶対危険じゃないですか、そんなの明らかにやばいって考えたくもない、そんなの。
いや俺だったら今宮取るの。
あ、今宮いいですね、今宮もいいですね。
間違いなく今宮一択だと思う、それ以外ないと思う。
いやでも今休み休みしか使えない
です。そうなんですよね、フル出場しづらいのと、やっぱね、ショート足立あたりのこうメンツを蓋しちゃうのもどうか。まあでもそれにこだわって今まで失敗してるから。
そ
う
そ
う、
それで結局足立もまあいろいろあったけどさ。
そうですね、いや確かに
結局ずるずるずるずる。
そうですね、そうですね、うん、これから目出そうっていうところに期待かけてずっと結局目出ないで来てるんで、だからいっそそういうなんか目が出そうだなっていうところにあえて聞かしてみるっていうのもかもしれないです
ね。本当だったらシュート取るのが一番だけど、
うん、そうですね。
胸とかシュンタとか結局胸なんかもっとやれると思うんだよな、マジであいつ。
これからどうなるかですよね、
うん、
まあ、確かに今宮はいいかもしれないですね。
すいません、明日仕事やんで私もそろそろ落ちます。
お疲れ様です。
はい、
どうもです。
じゃあまたです、
ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
そうか、なるほどな。今宮は確かにいいかもしれない。今宮だったらだってうちですら欲しいもんな。うん、確かにな。そうそうそうそう、何やったって、まあ、そのフル出場できないのは今も同じなんで、多分だからああいう打撃でちゃんと役割が果たせるショートっていうのは本当強いです。守備は上手いし、肩は強いし、ホームランは打てるし、バントもいけるし、何ができないのぐらいの気分ですからね。
若干頭が落ち着いてくるぐらい。そういうのは特に問題ない。
そう考えると今宮はな、確かにな。他に誰がいるかっていうところですよね。
ホークスに目を向けるとプリファイルしかいない。
まあそうですよね、だから 逆に絞りづらいところはありますよね。
目移りしちゃうみたいな。
確かにいろんな人いますからね。
は
い、
ただ今田主さんが出てましたか。
はい、
あ、OK、OK、分かりました。はいはい、なるほど。ごめんなさい、どんな話でした。
まあ、ずっと続いてます。ホークスから抜くんだったらあれだな、今宮だなみたいな話から。
同率球団じゃしんじゃん、セリーグからなんですか。
セリーグか、セリーグなー、誰だろうな。もう外野で困ってそうなとこ、まあ、例えば吉田正尚を取れるようになすっていうなんか他球団で遊んでるみたいなあれですけど吉田正尚をトレードに出すんだったらっていう考えでいくと、やっぱこれから上がろうとしている強くなりかけのチームとか、外野手に困ってるチームとか、そういうことになりますよね。
あ、外野手に困ってるかどうかは知らんけど、上がり目を探ってるのは中日なの。
そうですね、中日は、まあでも外野、そうだな、中日から誰取るんだろうな、中日から取れる、こっちは逆に選択肢が少なすぎてっていう感じしますよね。
外野なのかね、
外野かファーストじゃないですか、だからオリックスから、うん、でもオリックスの、なんだろうな、オリックスの選手自体に別に悪い選手が揃ってるってわけじゃないじゃないですか、やっぱり繰り返しになりますけど、うん、パーツはそれなりにあるので、何を補強すればっていうと、微妙なところだと思うんですよね、ホームラン打てる
パーツ
だ
と。
もうそれ、 それはそれで面白いですけど、でもそれジャイアンツさんが話してくれないからな。
そうね、
それだけは絶対にないっていうパターンなんだ
でも、まあ、
まあでもやっぱ首脳陣のこなんかこうこういうふうにやっぱ選手にはそれなりに力があるって分かってるのにっていうパターンはやっぱり首脳陣だと思うんですよね。コーチなのかその監督なのか分かんないですけど、やっぱ色のある野球を演出できる人が、うん、入ってくるべきだと思うので。
あ、タイミング悪いな、星野さんも亡くなっちゃったし、野村さんも亡くなっちゃったし、
なんかあれじゃないですか、やっぱりこう原さんが来てジャイアンツがこう見事に強くなったみたいな感じで、こう強くなるきっかけとしてその首脳陣の色というかそういうのがやっぱり、だから原さんも復帰しますってなった時に色のある首脳陣連れてきたじゃないですか、宮本本当に大丈夫みたいなね、言われてたのがこれだけうまく働いてるわけですから、だからそういうところって改革の一番なんか手をつけやすいところだと思うんですよね。まあ、なんか手前味噌ですけど、うちだって栗山さん来て初年度やっぱ勝ったりしたことによってこううまいことを運んできたこの8年9年っていうのがありますよね。だから何かこうきっかけをつかむためにまず最初にこう上から改革していってっていうのはありなんじゃないかなと思いますね。まあ、その神社にどこかっていうのもあります。
外人だな。
あ、でもブラウンっていう前例がいますからね。
コリンズもそうか。
コリンズもそうですね。あれはまあ割と言い終わったことだな。
ハブのヒグマンさんっていうのはレジェンド監督でしょ。
まあそうですね、
うん、あれは苦渋でしょ。
そうですね、そうです、
うん、じゃあオリックスに合う外人とか引ければいい。具体的な思いが全然出てこないんだけど、
うん、同じロッテでって言ったらいいんですけど、ロッテの、ね、監督拾ってくるんだったら西村さんよりオビーバレンタインだったと思うんですよね。
オビーバレンタイン、そうね、案外大義手。
ああ、
ボビーさんはね、
ボビーさん日本の野球にちゃんとフィットして日本人の扱い方分かった人なんで、うん、なんかそれをあのメジャーでやろうとして干されかけたっていうわけですけど、
ボビー連れてきてあと小宮に浮かせるって
言ってた。小宮さんあれで結構スポコン派ですからね。ワイルドスパルタですからね。
あ、戸崎さんがいましたね。
あ、戸崎やらしてみたいけど多分やらないでしょうね。彼はもうあの別で稼げる方法あるんで多分やらないですね。
喋りたい人じゃないですか。
そうですね、うん、あだこうだ野球に関して言ってたい人だと思うんで、あれは解説者とかその、ね、あの YouTuber とかの方向いてますよね。
そうね、さあどうしよう。パリーグ特集するとなんか気がつくとオリックス改革論になっちゃうんだよ。
やっぱりよくも悪くも魅力的だと思いますよ僕。そういう意味ではオリックスって不思議なチームだと思います。そういう意味では
そうだよな、なんだろうな、保有戦力しては決して弱い戦力じゃないと思うんだよ。
そうですね、
だから、なんだろう、こう、実技でね、うまいこといけば、
そうですね、
なんかめっちゃ模擬試験では点がいいのに、本番のテストになると下痢気味で、切れない受験生みたいな、そんなイ
メージ。でもなんか分かる気がする、いい絵で見ようですね、分かる気がするな、模試がずいぶんいいのにな、どうしたの、本番になったらみたいなのは、ちょっと思いますね、確かに。
そうな、なんだろうな、だから体質改善か
だと思うんですけどね、
一番重要な部分ですな。
まだ戦力バランスでいうとやっぱね、その西武とかもそうですけど、一人抜けたり一人入ったりするだけで劇的に変わったりするから、まあだからそこら辺のこう影響がないとは言わない。多分ジョーンズとかの補強もそういう意味なんだと思うんですけど、何かしら手こ入れしたいっていう感じなんでしょうけど、ただやっぱりその旗振り役がどういう野球するかっていったところを見極めていかないとこういうことになってしまうなって気がします。
かつてですよ、
はい、
オリックスにいた、ショートストップに大引さんって人いらっしゃ
いましたね。うちにもいました。
うん、だから、オリックスハムヤクルトで、
そうですね。
はい、あの人が確か大学野球では史上最強のキャプテンだって言われた、
はい、
いう話は聞いたことあるんです。
はい、
そんな選手を出しちゃうっていう体質。だなんだろうね。もしもし。
はいはい。
うん、ハムの大引きの印象とかってあります？なんとか。でもいいんだけど。
サリビアがかっこよくなかったんで。
うん。
まあ大引き。そうですね。割とすげえめちゃくちゃ文句言って出てた人なんで、あんまりそういう意味では印象はよくない。なんだろう。こう良くも悪くも物言うキャプテンなんですよね。でやっぱ自分が腰痛いっつってこうコンディション悪いって言ってたんですけど、やっぱこう試合にそれでも試合に出してもらいたかった的なことを、ね、やっぱ言うわけですよ、あれは。でもやっぱ腰痛くてコンディション悪くてなかなか結果も出てなくて守れなくてっていう人に対してこうね、うちもそんな出せって言われたところでそんなことできるわけないじゃないっていう話で、もう自分で痛めといてね、何を言ってんだっていうような感じだったんで、もうむしろ休む時間がもらえてよかったぐらいに思ってくれないと困るよなっていうイメージではありましたけどね。まあ決して悪い活躍をした選手ではなかったんですけど、
だから大引きにしても伊藤光にしてもこう上層部に対して批判ができちゃうタイプ、
うん、そうですね、我の強いタイプですね。
っていうのであれば上から押さえつける方がいいのかな。
でも言わしとくだけ言わしとけばいいとは思うんですけどね、うん、結局勝たないんだったら意味ないよっていうことにしないからだと思うんですよ。そういう選手ポイって出しちゃうから、うん、と思いますけどね。
なるほどな。
難しいですよね。そういう意味で言えばその選手の相性みたいなのもありますし、
でもポイって出しちゃう、簡単出しちゃうっていうのはいいことなんだろうか。
まあでも結果がつながってないんで今のところは悪いところなの、悪いことなんじゃないですかね。これが結果につながって、例えばそのなんだろうな、まあ巨人さんみたいにこう選手トレードして強くなりましたって言うんだったら全然ね、そのトレードは良かったトレードですけど、オリックスの場合放出しましたって、放出した先でまあ大層活躍しましたとか、ね、逆に連れて誰か連れてきたら連れてきた選手はみんななんかシュンとしてますとか、そういうようなことだとやっぱりね良くない。その選手の効果が良くなかったってことです。
そうか。
そこは結果だと思うんですよ。
そんなでも伊藤光さんも今ベイスターズを抑えてるのか。
割と彼も文句言うタイプですからね。
そうな。
まあ、でもラムちゃんの干し方もちょっとやや良くない気はしますけどね、あれは。色に文句つけて干すのはちょっともったいない気はしますけど。
まあでもこうチームとしてこうしようっつってそれに聞かないっていうのも、まあまあどれがいいのかっていうのもあるんだろうけど、ケースバイケースっていう部
分は。そうですね、そうですね。
とは思うんだけど、だからだからこう一本の戦術に固執するとそうなっちゃうんだよな。
うん、まあそうですね。だから結局それも結果につながるかつながらないかなんですね。結果につながってないからいろいろ言われるわけで、うん、まあ原さんみたいに結果出し続ければ、まあ、そういうこともある程度はやっぱ擁護してくれる人も多くなるかな。
原田太郎っていう人が珍しいのがね、
はい、
俺は監督するんだなって思ってでしょ
う。そうですね。
多分現役終盤はね。
そうですね。
僕には夢の続きがありますっていう大会議だったからね。ああいう人っていうのはね、あんまいないと思うんですよ。
まあそうですね。
あれが聞こえたことは大きなジャイアンツの財産ではある。
やっぱヘッドコーチやってる時からもうそう思って彼は動いてたでしょうしね。
うん。ね、阿部ちゃんがそういうふうに思っててくれたらありがたいなと思うんだけど、この話が多分来年か再来年ぐらいに変わってる。
安倍さんは思ってたような気がしますけどね。
思ってて実技を出せるんだろうな。
ああそうですね、今のところ鬼軍曹と化してますけど。
ああ私いい稽古じゃないねでもまたキーヘッドも鬼軍曹って言われた時代もあったしね、
うん、まあでもそこら辺も含めて経験だと思うんですよね。なんかことをやっぱり安倍晋之助あたりはそういうふうにこういろいろ苦心してやっていくイメージがすごくあります。なんか工夫していく、なんか学んでいくっていうか、そういうイメージがありますね。1年目からやっぱいろいろ叩かれたりなんだりしながらも、結局こう押しも押されも正の巨人の正捕手になったわけですし、
うん、
そういうところは逆にこれからなんとかしていくんじゃないかなとは思いますけどね。
翻ってオリックスですよ。
はい、
OB としては田口さんもいるし谷さんもいるし、 OB じゃなくても監督できるわけだから、
うんうんうん、
そういっただから俺がオリックスを強くするんだって思ってくれてる人が誰か一人でもいるんだろうか。
だからそのオリックスを俺が強くしてやるって思ってくれるような選手が出てきてないのが多分問題なんでしょうね。その伊藤ひかるの件にしても大引きの件にしても、ずっと囲っておけばそうなるはずの選手、まあ、正直言うと金子千尋もそうですよ。
そうね、
うん、そうね、そういう風になるべく選手を道半ばで放り出してるので、それがまあ、うん、種まきの下手くそさになってるような気がしなくもないですよね。
で実技の部分でそう通算成績はあんましかもしれないけども、野球頭脳という部分でピックアップされる、例えばあの今の楽天の三木監督ですとか、
はい、
いやあの前平石監督ですとか、
はい、
ああいった選手がヤクルト、ヤクルトじゃないわ、オリックスにはいないんだろうかね。
どうなんですかね。やっぱでもオリックス最近そういうなんか
続いたら出てきそうな感じはするんだけどね。
ついたかな。いやでもそれこそなんかさっき上がってた田口さんとか、そういったところは何かしら戻ってきてやってくれそうな感じはありますけどね。僕一番痛いなって思うのはやっぱあれですよね、もっとこうそういう生え抜きの人型を大事にしておけばまだこういう時にすまん頼むって言えたと思うんですけど、
そうだなあ。
あとあれじゃないです、今確か長谷川茂俊がフロントのどっかに入ってますよね。
あ、日本帰ってきてる
てるはずです、確か。
あ、そうなの。
だから地味に彼には注目してる、なんかシニアアドバイザーだかシニアディレクターだか、なんかそんなようなことやってるはずなんで
また影に隠れてコソコソやってんじゃん。
そうですね彼こそクレバーなタイプだと思うので、そういう意味では、ね、うまくもしかしたらやってくれるんじゃないかなって。僕
あの人も GM じゃない？
あーかもしれないでもし GM になったとしたら多分相当やり手のような気がするんですよね。実績もありますし。
そうね、石井和、
うん、
引けを取らないくらいのことしてくれるとしいですけど、
石井和久が剛腕なら長谷川茂俊はもしかしたら寝技師になるかもしれないですしね。
そうね、
そうなったらちょっと面白いなって気はします。
確かにそうね。
いやだからオリックスそういう可能性を秘めてるところだと思うんですけど、なんかその可能性の扱い方がうまくない印象がずっとあるんですよね。もったいないなっていう気はすごくしますけど。
若い選手もいっぱいいるしな。
そうですね、本当に。
なんだっけ、この間なんかツイッターに秘宝をつってね、
はい、
オリックスの勝率とギーター抜いたみたいなね
打率ですか、打率ですか、
うん、あーなんだね、かわいそうに、うん、確かにな。 で、うん、そんなもありました。
まあでもナシダさんじゃないしな。あ、そうだな、福本さんでもないな。
人事か。いやな、多分僕らから出てくる名前じゃない方がいいと思うけどな。
誰がいいかな。いや難しいな、谷な。
だから目立たないので、
はい、
メディアが扱ってない印象があるので、
それはあれですよね、オリックスさんがよく嘆いてますよね。あの、いくら勝っても阪神トップだしなみたいな。
メディアが扱ってくれるようなの。なんだろうな、こんなこと言っていいのかどうか分かんないけど、ゴンドウゴンドウ雨ゴンドウってやったでしょ、
はい、
大昔、
はいはい、
山本由伸が元気やったらそれやってもいいかもし
れない。最大みたいなね。
注目は集まる、
注目は集まります、注目は集まりますけど、それ大丈夫ですか。批判と隣り合わせない気がしますけど、
批判と隣り合わせなかもしれないけど、でも伝説に言わなかった。
まさに瞬間最大風速ですね。
そうね、みたいなね。なんだろうな、ショートスターターみたいなね、はい、音でもいいじゃんか。
これどうだ、もうあれじゃないですか、一層こう清原とかカブレラとか、なんかそういうローズとか、なんかそういう突拍子もない人事にしたら割と面白いかもしれないですよ、逆に。清原連れてきたらちょっと見るんだけどな。
何やらトンネルズ石橋の方の、
ああはいはい、出てたらしいですね。
うん、僕あんまり見ないんだけど、だから今週杉谷さんとかって見てんの？
僕は見てない。
見てないね。
楽しそうにやってんなぐらいの感じなんです
。なるほどね。そっか、帝京つながりで言うと阪神の原口とかもそうなんだけどね。
そうですね、
触ってもらってないのかな、分かんないけどな。あ、やっぱお笑いでき
る、そうそう、芸人適性がありますからね。
なるほどね。
そうそう、野球の上手い芸人からちょっとだんだんと、芸人の上手い野球人になりつつあるので。
なるほどね。なんか誰だっけ、川島さんとジャンケンでね、盗塁がある
って言ってましたね。塁上でね、あれ可愛かったですね。
僕は参戦がちょっと遅れちゃったら分かんないけど、どうですか、6連戦っていうのはおしゃべりされました？
6連戦の話はしてないかな。
6連戦 2-2で6月19日から始まった今シーズン、
はい、
開幕は3連戦だったと思うんだけど、そこから以降は6連戦でしょ。
そうですね。
どうですか、
やっぱ長いんですよ、うん、6連戦長い
です
よね。あとやっぱ勝ち越すのに4勝必要っていうのも、なんかペース的には2勝1敗ペースで全然そのおかしくないんですけど、なんか4勝って聞かれると途端にハードルが上がります。
ワンパッケージで見るとそうなんだろうね、
はい、3連勝しても全然そのまだ先があるっていう、
6連戦を1個の括りとしてみると4勝しないと勝ち越しにはならないんだけれども、
そうですね、
うん、年間通じてっていう話になるとまた違うんだろうけど、でも短いスパンで考えるもんですわね、そういうところ は
ね。そうですね。
で、大体基本的には3連戦あってホームアンダーウェイでね、北海道でやったら次は福岡でみたいな、ね、
はいはい、
移動も込みでシーンも変わるし気持ちも変わるしで、
はい、
それはないと、
うん、そうですね。だからそう切り替えがね難しいっていうのもありますし、だからそういう意味では試合の流れの 話で言うとね、やっぱこう連戦が続く中でちょっとあっちの勢いがついちゃったみたいな時にどうするのかっていうのは、まあ、各球団苦心してるイメージはありますけどね。
っていった部分で言うとやっぱりこう、なんぼで勝つかじゃなくって、連敗しないという戦い方になってくるんでしょ、多分。
そういう感じかなとは思いますけどね、
それがうまいことできてるのが楽天のホークスですか。
とは思いますけど、でも楽天とホークスに関してはこう連敗してないっていうか、やっぱり勝ってますよね普通に。
だから通常運行のゲームのまんまのイメージができるのか。
そうですね、だからなんかこう普通にやって普通に勝ってるというか、そういうイメージがこの2チームに関してはありますね。
なるほどね。あと楽天のうまいこと補強ができたのか。
それも大きいですね。涌
井さんが結界分離ってことなので、
涌井がここまでやるとはちょっとさすがに思ってませんでしたけどね。
その話したかったんだよな。あいついるかって僕の番組で2月に出てくれた時は言ってたような気がしたんだけど。
まあ、ここまでやると思っていたらそういう発言が出てこない。いや、ここまでやるのはさすがに嬉しい誤算だと思いますよ。
そうですよね。でも久しぶりにあの月間 MVP 撮った写真、涌井さんの写真見たけど老けたね。
いや、そうですよ、さすがに
老けましたな。
さすがにそうですよね。
そうね、ふっくらしてた印象があったんだけどね。
この間ノーヒッター直前まで行ったなんかわけわかんないですかね、本当に。あれがさすがに、あれが多分今年一番のイレギュラーな気がしますけどね、彼にとっては。今日も結局なんだかんだ言って5回ぐらいで降りてるはずなんで、
楽天にしてみても、涌井を取ったは取ったで OKOK と思ってたんだろうけど、勝ち頭としての三段はなかったでしょ。
なかったと思いますけどね。だからさすがにね、あの年のベテランで、例えばそのロッテにいた時もさほどこうめちゃくちゃ活躍してむしろ苦しんでたぐらいのイメージある中で、こっち来て突然そんな勝ち頭っていうことにはね、ならないと思うんですけどね。いや、僕だからこそロッテは出さない方が良かったと思うんですけどね。
金銭だった
ね。そうですね。
ボギス 2.8 ぐらいなんでしょ。
はいはいはい。
まあまあ個人としても頑張ったんでしょう。
もったいないです。
でもフォローというか、
はい、
打線の援護も とてもいい。
援護率がすごいいいっていう話を聞きますね。
それはピッチャーとしては嬉しいですわね。
そうでしょうね。それはだから先発としての
今月チームの印象が僕は楽天には、今の楽天にはあるんですけども、なんだろうな、こう純潔主義というか、あるでしょ。
はい、
某球団とかあるじゃないですか。
はい、わかります。
じゃないだってね、お前来たんか、お前も来たんかってみんなでやろうなっていうのが溢れ出てるのが楽天。もっと言っちゃうとメジャーリーグ。
そうですね。また楽天の根血っていうかは獅子の血が入りすぎてますからね。
獅子か。
あれは、ちょっと獅子の血が相当濃いんで、それは、
東北楽天西武ライオン。
そうですね。そりゃ強いよなっていう感じしますよ。本当。だからやっぱりなんだろう。元をたどればやっぱりライオンズ野球、そのパの名手としてのライオンズ野球みたいなのがあるじゃないですか。そこから多分本流は来てると僕は思うんですよね。
考えてみてください。石井花房だって来てるんですよ。
そうそうそう、
ホークスが強くなった、ダイヤホークスが強くなった、なんか根本さんが、
そうそうそう、なんかありましたね、その話もね。
そういった意味で言うと森さんか
だと思いますよ。やっぱ
森さん
をたどっていけばそうなんで、そういうその、ね、強さをやっぱ持ってきたんだと思うんですよね。
森さんもおじいちゃんなんで、 オリックスのフランチャイズのハワイさんとか。オリックスがハワイの国になれば強くなっちゃう。
国外追放。
森さんハワイだもの、しゃあないです、ね、
お前強くなりたいならハワイ行けっていうのもすげえ話だな。
なるほどな。
いやなんかもう iPad かなんか置いといてリモート監督やりましょう、もう森さんと。その方がいい。
8時ぐらいか。
あちょっとただあれです、采配にタイムラグが出ますけど。
スクイズのタイミングが合わんね。
そうですね、ここはスクイズだとか言ったら、いや前の打者でもう終わりましたからとか言って、
スクイズとか間に合わないっていう。
そうですよ。森さんがあんまりそう国内移動を強いるのもあれだからな、オリックスがハワイに追放されるしかないって。ひどい結論が出ましたね。
いやのね、森さんの話をしようと思ってるんじゃなかったんだよな。オリックスじゃなくて楽天が強い話したんだっけ。あれ、うん、なんか喋ってたんだよな、まあ、
楽天が強い話があるじゃないですか。本流が巨人とかそういうところまで遡ればあるって話ですよね。元さんとか森さんとかそういうね、ライオンズもそうですけど、そういうライオンズ野球のは結局根本を作ったのは誰でしたかっていうところまでやっぱ遡っていくとそういうところになってくるのかなっていう気はしますけどね。
あーでもな、根本な、根本ってな、分かんないんだよな。ジャイアンツはいろんな選手がいたけども最優先は長嶋さんでした。
そうですね、
うん、で王さんはホークスに行ったり、森さんは西武に行ったり、あの広岡さんなんて人も今いて、ね、ヤクルトや西武行ったりみたいなね、うんうん、いろんな流れがあるわけだけれども、果たして何が本流なんだろうな。だから、まあだからこれから腹立つのを作るかもしれない
かもしれないですよね、うん、だからまあなんかそう大元をたどればっていうか、たどり続けたら多分最終的には V9 の話になってくるんだと思うんですけど、まあでもそういうふうにいくとね、やっぱりこう古すぎるっていうか、その当時の野球のやり方って多分まあ今にそこまで色濃く残ってるわけじゃないと思うので、
あと30勝弱でね川上家さえ抜くんだって。
はあ、
監督通算勝利、
今年中には抜くっていう計算ですか。したら
3勝、うん、そうです。そうです、10月には。
なるほどな、まあ強いわけですよね。
ああ、いや、あのね、お父さんが高校野球の監督でね、
はいはい、
その人が大学野球の監督してね、
はいはい、
で息子はドラフト1でジャイアンツ入って呼ばれたんでしょ。
そうですね。
俺は監督するんだって思うでしょうな。
そうでしょうね。
でも他にそんな選手がいるんだろうな。
ハライチ族は本当、ね、日本の野球界におけるスーパーエリート一族ですからね。
でガース菅野はそれができるとはとても思わない。
ああ、そうですね。菅野になるとなんか突然おぼっちゃま感出てきますからね。
うん、そんな彼も6、7月の月間 MVP 言ってましたね。
そうですね、やっぱり思った通り菅野は菅野でしたね。
菅野は菅野でした。
うん、
うん、妙竹林なピッチングフォームがしっかりはまりましたね。
そうですね、あ、まあ、全然球のキレとかも違うしとは思ったので、もう見て、ああ、今年もやるなっていう感じはしました。まあ、去年、あの状態でやっぱり、2桁立っただけあるので、
うん、片半飛行で、よれよれながら、中止ぐらいしたのかな。
そうそうそうそう、うん、だから、ね、やっぱ強いですよ、今時10勝をね、ちゃんとこう、コンスタントに上げられるピッチャーがどれだけいるかってことを考えたら、本当、貴重な戦力ですよ。
そうですね。で何、まだ負けなしで防御率1点台か、田中将大みたいなことをやるのかって言われてたりするんですけど、
24勝0は1セーブ、
あんなやらなくていいからって僕はいつも言ってるんですけど、
あれはちょっととんでもなかったです
よね。まあね、なんだろう、だから 怪我をしないためと、それから、より高いパフォーマンスを上げるために三好プリナコーブに変えたわけですよ。
自分の
スタンダードになるので、
自分の体の動かし方に関してちゃんと研究したっていうのが多分ハマったのであって、そのああいう動かし方が正解だっていうのは多分菅野にとっての正解だと思うので、まあ、ただそういうアプローチの仕方として、まあ、なんだろう、なんでしたっけ、あの腕が先だとか、ね、足が先だとか、そういう話は、まあ、菅野が有効だっていうだけであって、他の選手がそうハマるかっていうのは分かんないんですけど、
確かにな。
ただそういうふうに、なんだろう、こう自分の体がどういうふうな特徴を持って動いているかっていうのを調べていくっていう流れは僕はあってもいいと思うんですよ。もっとその自分の体に対する理解ってプロのね、やっぱアスリートなら深めていって僕は全然いいと思うので、
より高いパフォーマンスを上げるためにっていう。
そうですね、
そうね。あと怪我しないってのも大きいわね。
そう、大事ですよね。
大事だね。
菅野なんか特にね、ずっと腰痛だって言ってそこにこう悩まされ続けてきた選手なので、やっぱ健康でやれるっていうことだけでもうメンタル的にも全然違いますよね。
そうだね。なんだろうね、 WBC だったり、
はいはい、
なんだろうな、あまし起きるに反映されないゲームも呼ばれたりすることも多い。くたびれも溜まってるんだろうけれども、あれがハマったらなんか良かったよねっていう。
そうですね、
うん、かかるけれどもね。どうなんだろうな、野茂英雄のトルネードだったりね、村田兆治のまさかりだったり、
はいはいはい、
後継者がいてもいいんだろうけど、なかなか出てこないっていうことはそういうことなんでしょう。
そういうことなんでしょうね。村田兆治さんっていまだに130出るとかいう話ですからね。
80は近いじゃん。
そうだから意味がわからない。あのフォームを維持し続けて130出るって本当、なんだろう、さっきサッカーの数の話も出ましたけど、そのどうしてそうなるのかよくわからないですよね。
レジェンド級の、おしゃべりも僕は今年のオフ何個か、先輩方にお力を借りてやったんだけれども、
はいはい、
なんか聞きたい人とかいます？
あ、レジェンド選手の話、あ、やってましたね、
うん、
誰だろうな、レジェンド、そうですね、まあ、その世代ですよね、
うん、榎本喜八とか聞いてみたいけど誰も知らないでしょ。
榎本喜八は謎が多すぎますね。僕も興味持って調べたことありますけど、マジで謎が多いですからね。なんか大体伝聞の話しか出てこないんですよ。こうだったようだとか、ああだったようだ。
そうですね。ベタに落合とかって聞きたい。
あ、でも落合は本当聞いてみたいし、そのなんだろう、知りたいですよね、落合さんは。落合さんは知りたいですね。落合野球は僕結構好きだったので、うん、つまんないとか言われながらも、やっぱ、
落合野球は監督の落合でしょ。
そうですね。
監督は興味ある、そのプレイヤーの方興味ある。
どっちもありますけど、2つは別人格ですよね。
別人格だね。監督落合とプレイヤー落合を、
僕先に聞きたいのは多分プレイヤー落合ですね。プレイヤー落合は僕言うほど生で見れる期間にはありましたけど、言うほどこう実際目で見て確かめてはないので、そういう生きていたはず、巨人にいたとも多分知っているはず
だ。ああ、プレイヤー落合って、ああ、なるほど、ロッテの落合じゃないのね。
ロッテじゃないですね。ロッテではない。ロッテの時はちょっとさすがに影も形もない。
生まれてないでしょ。
そうですね、
なるな。あ、そうな、ロッテ落合な。
だからそういう、それこそロッテ落合の時の話とかっていうのは聞けるんだったらちょっと聞いてみたいなっていう気はすごくしますね。落合好きなんで。
誰喋ってるんだろう。現実さんが喋ってるのかな。
それが大事ですね。誰が喋れるかってね。
わかんないんだけどな。僕もタンスが新参者でしたよ。まあまあ、なるほど、落ちる、落ちるそうだよな。
そうですね。落 試合はなあ、やっぱり前人未到の三冠王3回っていう、もうねえ、どうしてそれが取れるのかって。
そうで、平成唯一の三冠
王、松中信彦、
杉田さんはファーストを争った、小学校の時代にソフトボール。
あ、そうなんですか。
っていう話をね、杉田さん聞こうと思ったらまだ喋れないんだけどな。もう寝てるのかな。
生きてらっしゃるんですかね、杉田さん。しばらくお声を伺ってないですけど。
今喋りませんからって言われて、
なんかあの風邪ひいて風邪薬飲んでらっしゃるって言ってたから。
ああ、そうなのか。
はい、なんかあの熱が出てって言ってたんで、まあ落ちてらっしゃるんじゃないかなって気がしますけど。
変だね。そうかもしれないな。うん、コロンコさんはどうですか、起きてやってますか。なんだ
コロンコさんとかロッテ落ち合いは、
あ、僕は中日からですね。
あー、中日からか。
ロッテの落ち合いの面接、あの東尾にインコール投げられた次の打席でピッチャー返し食らわしたとか。
そのエピソード本当東方で聞きますけど、痺れるエピソードですよ、ね、かっけえなと思います。プレーで仕返しするの好きですね。
コロンコさん今年はあれですね、あの大甲子園がなくて寂しいですね。
ああ、そうですね。
あの、ずっと配信もいつからないんだろう。ないことないですね。
ああ、そう。僕なんかポッドキャストをなんかアプリでダウンロードしギリ聞いてたのが、ちょっと聞けなくなっちゃって全然分かんなくなっちゃった
んですか。ああ、そうなんですか。うん。いや、今年か、今年の頭ぐらいまでしなかった。
昔はベーブ・ルースだったんですけど、
セブンイレブンアプリ、
ごめんなさい。
お買い物してらっしゃる、お買い物中継だ。
ごめんなさい。
いいですよ、止まったなっていうのは察してたんで。
ごめんなさい。
いいでしょ。どうぞ。コロコさん、僕今7、8、9と3ヶ月夏休み中なんですよ、ポッドキャスト。はい、だから9月明けてからなんか やりましょうか。なんか、やりましょう。僕はタンズっていうグループの中では新参者なので、
うん、
お三人皆さんをご紹介い
たします。セブンイレブン主張が強いな。
飲み会とかも最近なんか やれてないし。
あ、そうなんですか。
みんなで集まってドーンっていうのがなくなって、誰かとかだから、この間それも結構前になっちゃう、半年以上前になっちゃう、どっか大阪からとか広島から来た人が来るからちょっと行かないっていうので、全部で5人ぐらいで飲んでるとか。
竹村さん、あ、違う。
これが収まったらずっとやりたいですけど、
うん、話題は何でもいいんです。僕みんなでわっと喋りたいだけなの。東の方っていうと秋代さんとかね。
ああ、そうですね、今
ダメゾーさんとか、
ダメゾーさんとか、
うん、
パペルモンですか。
パペルモンさん、うん、今年のゴールデンウィークには僕はダメゾーさんと、パワフルドラゴン。
パワフルドラゴン。
はい、みんなお待たせしました。はい、もしザボなんていう人知らんわっていう人もご紹介してくださったら思っております。今後ともちょっと可愛がってくださ
いと声かけて、練習とか飲み会やらちょっとやりたいなとは思ってるんですよね。
ああ、なるほど。
その時には野球、あれ、タンズの方のフェイスブックで
はい、
まず
はや
り
つつ、はい、じゃあ確認させてもらいます。
どんどん来ていただいたら嬉しいです。
そうですね、うん、あとあのベニガワクリステルに気合い入れてあげてください。
だから結局ベニガワさんと一番最近は飲む回数が多いですよね。まあその僕じゃないですけど、か声かけてくるから。
そうなんですか。
そうですね。
彼の番組直近回に出たんです。
あ、そうですか。
はい、マックスだったらソンゴールだった
、はい、
はい、またもしよろしければ
あ、よろしくお願いします。
ね、はい、はい、うん、いうことなんですが、杉田さんはここに出てるのかな、きっとな。
まあ、毎度のって言ったらあれですけどね、いつものいつものエンディングですね。
これ8時からやってんだよ。
そうですね、
もう4時間
もういいんじゃないかって気しますけど。
8時ってどれぐらいでした、試合
8時どれぐらいでしたかね。まだでも中盤ぐらいでしたよ、そんなに。あ、でもうん、そうだな、8時多分、安田にタイムリー打たれるか打たれないかぐらいの、多分4回か5回ぐらいだったと思います。
おお、継投したあたりですかね。
そうそう、その辺ですね。
わかりました。
どういう時間の確認なの。締めますよ。
はい、
はい、
じゃあさ、どうしようかね、うん、じゃあコロッコさん、ありがとうございました的なコメントで締めましょう。
あ、じゃあそうですね、今日はあの宮西投手が350でしたっけ、
350です。
はい、すごい記録達成したこの日、皆さんお集まりいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
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 あ、400、500と伸びていただけるのを皆さんで応援していきましょう。今日は本当にお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、角、はい、さんお気をつけてお帰りください。
あ、はい、あと300メートルくらいなんで。
あ、そうなんだ。300メートルお気をつけて。はい、
締めます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。